皆様こんにちは、岩川です。どうぞよろしくお願いいたします。今から20年ちょっと前に中山疾病生誕100年という年があったんですね。その時に中山疾病のふるさとは長野県の信州中野というところなんです。その時長野で大々的な音楽会が、記念の音楽会が開かれまして、その時に私編曲で参加して、そして中山疾病の魅力の虜になってしまいました。それまでにももちろん中山疾病の曲はちっちゃい頃歌ってたんですよね。例えば少々少々にとか、雨雨降れ降れとか。それが中山疾病という作曲家であるということは全然意識せずに歌ってたんです。皆様もそうじゃないですか。あのような歌の作曲者が誰かと知らずに楽しく歌ってる、それはある意味では作曲家にとっては一番名誉なことかなと思います。それくらいに広まってるわけですから。中山疾病の魅力というのを今回改めて考えてみました。それを一言で言いますと、リズムのメロディーと声道のハーモニーがミックスしている、こういうことにあると思います。日本のメロディーというのが私たちの DNA に入っているドナルキ音階というのがあるんですよね。普通のドレミファソラシドの4番目のファ、それから7番目のシ、4番目の7番目はないのでドナルキ音階というんですけど、聴いていただければすぐ分かります。今日演奏する曲ほとんど全部そうですので、ドナルキ音階を聴くと私たち日本人は非常にくつろいだ気持ちになる、懐かしい思いに満たされますね。中山疾病のメロディーはそういうメロディーです。そして中山疾病はそれだけではなくて、西洋の音楽を勉強したわけです。西洋の音楽、モーツァルト、ベートーベン、みんなハーモニーを土台に書いています。ハーモニーというのは和音ですね。和音、さっきアカペラの歌唱曲いっぱいありましたけど、明るい和音、それから少しシリアスな和音、いろんな和音がありましたね。それがいろいろな並び方をするのがハーモニーですけれども、中山疾病はそのようなハーモニーを勉強して、そしてそれに自分の懐かしいメロディーの感覚を織り交ぜたんですね。ですので私たちが聴いてもどことなく親しみを覚えるメロディー、そしてそれがもう少し立体的にハーモニーとして提示される、そんな感じを持っていると思います。私は編曲するときにそのハーモニーの部分をいろいろ切り替えてですね、色を変えてまたさらに曲を面白くしてみました。昔のメロディーといえば昔のメロディーなんですけど、それが今の私たちの心に響くようにいろいろ作り変えてみましたので、聴いていただきたいと思います。で、今からまず童謡3曲を演奏しますけど、どうして子供の歌をこういう大人が歌うのかっていうあたりをちょっと考えてみたいんですけど、それはもう子供の歌、日本の子供の歌の素晴らしさにあります。まず歌詞、歌詞はもちろん子供にでも分かる簡単な言葉で書いてあるんですけれども、大人の私たちが読むとまたさらに一層奥行きが感じられる、イメージが広がる、ちょっと素晴らしい歌詞ですね。子供の頃には気がつかなかったイメージを多分皆さんも聞いてお持ちになるんじゃないでしょうか。それからやっぱりメロディーの素晴らしさですね。童謡ですから子供が口ずさむで、お母さんが子供に教えて、そんなような情景から始まったんだと思うんですけれども、大変メロディーに力があって、結構オペラ歌手が歌っても何ていうか、さらにその魅力を発揮できる、それから合唱団が歌ってもまたさらに旋律の美しさが際立つ、こんなように日本の童謡っていうのは本当に素晴らしいんですよね。ですから私はよく感じるんですけど、子供の自分にまず楽しむ、そして大人になってからまた別の楽しみ方が日本の童謡というのはできると思います。人生で2回楽しむのが童謡だとは思っています。それでは、まず3曲聴いてください。1曲目は砂山、これは夕暮れの寂しい景色を歌った歌で、男性合唱の音色がすごく生きると思います。それから2つ目は片たたき、これ 初のポカポカの暖かい日、お母さんと子供の情景です。この暖かい日はタントンタントンという音がもともと出てくるので、私はそのリズムを強調するようなリズミカルな編曲にしてみました。それからマリコ殿様、これは物語になっている歌です。なかなか大胆な物語で、マリ付き遊びのと、マリが手から離れて表通りに加わってくるんですね。そしてそこで大名の行列、お殿様に出会うんです。普通大名行列の前にもう下々のものが出たらお手打ちに会いますよね。マリはどうしたか、お殿様にお願いするんですね。お殿様は紀州のお殿様なんです。ですのでマリは紀州に連れてってくださいということを言うんですよね。で、この物語の最後が非常に面白いので、それはではお話しせずに聞いていただきたいと思います。マリはあるものに変身します。それをぜひ聞いてください。それでは砂山、片高日、マリコ殿様、この3曲を矢沢男子生合唱団の演奏でお聴きくださいませ。